第10課3月2日から3月9日まで神の永遠の福音暗唱聖句。ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける聖徒の忍耐がある。黙示録14-12口語訳。ここに神の掟を守り、イエスに対する信仰を守り続ける聖なる者たちの忍耐が必要である。黙示録14-12新共同訳。今週の聖句。黙示録14-6-12マタイ24-14コヘレトの言葉12-13-14出エジプト記20-2-11イザヤ書21-9イザヤ書34-8-103月2日安息日午後。今週のテーマ。黙示録はサタンの終末の惑わしが成功し、この世が獣を拝むことを選び、その刻印を受けるであろうと教えています。しかし、黙示録14-1-5は、神がご自分の残りの民を持っておられ、彼らはこの世の大半が主を支持しない時にも主を支持するだろうと述べています。最終的に人々は拝むか拝まないかではなく、すべての人が常に何かを拝んでいます。誰を拝むかを選択しなければならなくなるでしょう。獣を拝む者たちは、彼らの右手か額に刻印を押されますが、それは行為と思いによって、この廃教の制度に仕える選択を彼らがしたことを象徴します。その一方で、この世は、五旬祭の日以後、目にしたことのなかったような福音の大規模な宣布を目撃するでしょう。神の裁きが反抗的な人類に下される前に、神は警告のメッセージをあらゆる国民、種族、言葉の違う民、民族に、黙示録14-6、送られます。神は誰も滅びることなく、すべての人に救われてほしいと望んでおられます。それゆえに、キリストの死は全人類のためだったのです。問題は誰がその提供を受け入れ、誰が受け入れないかです。3月3日日曜日三天使のメッセージ終わりの直前、神は警告のメッセージを送られますが、それは空を飛びながら 大声で叫ぶ三人の天使によって象徴的に描かれています。天使に相当するギリシア語アンゲロスは死者という意味です。黙示録から得られる証拠は三天使がこの世に伝える終末のメッセージを託された神の民を表していることを示唆します。黙示録14-6をマタイ24-14と一緒に読んでください。第一天使のメッセージは永遠の福音、黙示録14-6と呼ばれていますが、終末時代の最初のメッセージはこの世に訪れた神の裁きの時という状況下における福音の宣布です。福音とは神に関する良い知らせであり、この神がイエス・キリストに対する人間の信仰と人間のためのキリストの技に基づいて救ってくださいます。その福音が永遠であるのは神が変わらないからです。神のご計画は人間が存在する前に立てられました。テモテに 1-9、テトス 1-2。第一天使のメッセージには救いと裁きの両方が含まれています。それは神に栄光を期し、創造主として礼拝する人たちにとっては良い知らせですが、創造主と真の礼拝の印、第7日安息日を拒む人たちにとっては、裁きの警告でもあるのです。三天使は大声、黙示録14-7、黙示録14-9でメッセージを述べ伝えていると記されています。メッセージは緊急かつ重要なものです。すべての人がそれを聞く必要があります。なぜなら、永遠の運命に関係しているからです。したがって、それらのメッセージは、あらゆる国民、種族、言葉の違う民、民族に述べ伝える必要があります。この宣布が重要なのは、終わりの時に、あらゆる種族、民族、言葉の違う民、国民、黙示録13-7に対して獣が権威を振るうからです。世界規模でのサタンの惑わしの活動は、世界規模での終末の福音宣布によって対処されます。三天使のメッセージは、サタンと彼の終末時代の盟友たちに対抗するために、神の民によって述べ伝えられます。その盟友たちとは、異教の信仰や神霊術を象徴する竜、ローマカトリックを意味する海の獣、アメリカ合衆国内の廃教プロテスタントを表す偽預言者、つまり子羊に似た獣です。黙示録13章。これらは第6の災いの時に至るまでずっと活動します。黙示録16の13、14。 この世は地上の人々の忠誠を得ようとする目的を持った二つの対立するメッセージを提示されるのです。私たちアドベンチストは三天使の使命の中に含まれる終末時代の真理をこの世に伝えるよう召されています。それを助けるためにあなたは何をしていますか？他に何かできることがありますか？3月4日月曜日、第一天使のメッセージその1。問1、黙示録14-7をコヘレトの言葉12-13-14と一緒に読んでください。神を恐れるとはどんな意味ですか？福音は神の掟を守ることとどのように関係していますか？ローマ7-7-13も参照。神を恐れることと神の栄光を称えることの間にはどのような関連がありますか？神を恐れその栄光を称えなさい、黙示録 14-7 という命令は永遠の福音との関連で発せられています。キリストが私たちの救いのために成し遂げてくださったことを自覚するとき、結果として肯定的な応答ができます。聖書において神を恐れることと神の栄光を称えることは密接に関係しています。詩編 22-24、 口語訳 22-23、 黙示録 15-4。 それらは一緒になって神との正しい関係、ヨブ記 1-8 と神への服従を表しています。神を恐れるというのは神を恐れることではなく、ここで前句の恐れるは神を恐れ敬うの恐れを用い、後の句では怖がるを意味する恐れを用いています。神を恐れるというのは神を恐れることではなく、神を真剣に受け止め私たちの生活の中に御臨在されるのを認めることです。終末時代の神の民は神を恐れる民です。黙示録 11-18、 黙示録 19-5 参照。神はご自分の民が神を愛し、申命記11-13、マタイ22-37、神に服従し、申命記5-29、コヘレトの言葉12-13、神のご品性を反映すること、創世記22-12を強く願っておられます。神の裁きの時が来た 黙示録14-7ので、神の民が神の栄光を称えることは重要です。ここでの裁きとは、再臨前の調査審判のことで、再臨の前に行われます。この審判の目的は、私たちが心から神に仕えているかどうか、私たちの行いによって表される選択、コリントに5-13を明らかにすることです。この裁きが終わるとき、すべての人の運命が決定され、黙示録22-11、イエスがそれぞれの人の行いに応じて報いをもたらすために来られます。黙示録22-12、黙示録14における裁きは福音の一部です。神と正しい関係にある人たちにとって裁きは良い知らせであり、それは雪辱、救い、自由、永遠の命を意味します。しかし、不忠実な人たちにとってそれは悪い知らせです。もし彼らが悔い改め、終末時代、裁きの時のこのメッセージを受け入れることで、神に立ち返らないとしたら、神は一人も滅びないで、皆が悔い改めることを望んでおられます。ペトロ2:3-9。あなたは裁きの場に一人でいかに立つことができますか？あなたの人生はどのような裁定を受けるでしょうか？あなたの答えは福音の必要性と第一天使のメッセージの中で、なぜ福音が裁きと密接に関係しているのかということについて、何を物語っていますか？3月5日火曜日、第一天使のメッセージその2。黙示録は地球史上最後の危機における中心問題が神の掟を守ることによって表される礼拝と神への服従である黙示録14-12と教えています。この世の人々は2つのグループに分かれます。神を恐れ、神を礼拝する人たちと、獣を恐れ、獣を礼拝する人たちです。問い2、10回の最初の4つの戒めを復習してから、出エジプト記20-2-11、黙示録13を読んでください。獣が礼拝を要求すること、黙示録13-7-8、また自分を拝ませるために獣の像を作り、黙示録13-14-15、神と神の御名を冒涜し、黙示録13-5-6、獣の刻印を押されるように要求することは、黙示録13-16-17、サタンが最後の危機において10回の最初の4つの掟を攻撃することをいかに指し示していますか。 十回の最初の四つの掟の中心概念は礼拝です。黙示録はこれらの掟が最後の危機の中で神への忠誠心の基準になるだろうと示唆しています。キリストとサタンの最後の戦いは明らかに礼拝と最初の四つの掟を中心に展開されます。この最後の危機における主要問題は、第一天使のメッセージの2番目の勧告で強調されています。天と地、海と水の源を創造した方を礼拝しなさい。黙示録14-7という呼びかけは、十回の第四条、出エジプト記20-11をほぼそのまま引用したものです。この事実は、創造主なる神を礼拝せよという呼びかけが、安息日遵守の呼びかけであることを示しています。第7日土曜日の休息と礼拝は、私たちと神との関係の特別な印です。出エジプト記31-13、エゼキエル書20-12。第一天使のメッセージは、創造主を礼拝せよという呼びかけなのです。第四条の戒めに反して、国家の法律に従って偽りの安息日を守ることは、神に敵対する権力に忠誠を尽くすという表明であり、一方、神の戒めに従って真の安息日を守ることは、創造主に対する忠誠の証拠である。一方は、地上の権力に服従する印を受け入れることによって、獣の刻印を受け、他方は、神の権威に対する忠誠の印を選んで、神の印を受けるのである。希望への光、1894ページ。各時代の大総統、下巻375ページ。天地創造と救いに対する私たちの考えはいかに関連していますか？神がなさったように安息日に休息することはなぜ重要なのですか？3月6日水曜日、第二天使のメッセージ。第二天使のメッセージは、バビロンが倒れた、廃墟したことを告げ、それを偽りの宗教制度であるとみなしています。黙示録17-5において、バビロンはインプどもの母であると言われている。その娘たちとは、彼女の教義と言い伝えを重んじて、その霊に倣い、世との不法な同盟を結ぶために、真理と神の善人とを犠牲にする諸教会の象徴でなければならない。希望への光、1779ページ。各時代の大総統、下巻84ページ。黙示録14-8を、黙示録18-2、イザヤ書21-9と一緒に読んでください。 倒れたという言葉が二度繰り返されていることは、バビロンの廃墟が進行していることを指すとともに、道徳的にすっかり崩壊していることの確かさを意味しています。黙示録における終末時代のバビロンとは、ローマ・カトリックと廃墟・プロテスタント教会を含む偽りの宗教制度の連合体です。これらの偽りの制度は、神の民に対抗して身を入れてサタンに仕えるでしょう。黙示録13-11-18、黙示録17-5-3章。この廃墟的宗教連合は、自らを神よりも高く位置づけ、この世における神の立場を占めようとすることで、古代バビロンの傲慢さを表します。第二天使のメッセージは、神の民に、この悪しき制度が終末時代の福音メッセージの光を拒んだ結果として、真理からますます逸脱することを警告しているのです。教会と世俗との結合が、キリスト教国全体において完全に行われるときに、初めてバビロンの堕落は完全なものとなる。希望への光、1783ページ。各時代の大総統、下巻、92ページ。黙示録14-8を、黙示録17-2、黙示録18-3と一緒に読み直してください。黙示録17章は、みだらな行いの葡萄酒によって地上に住む人々を酔わせた淫婦として、終末時代のバビロンを描いています。黙示録17-2-3章。バビロンの葡萄酒は、このような廃墟の宗教制度によって提供される偽りの教えや偽りの福音を指します。今日、予言の成就として、多くのプロテスタント教会が、かつてローマカトリック教会から区別した違いを急速になくし、聖書の真理からは離れており、私たちは見せかけのキリストの体の中で、バビロンの葡萄酒が不健全な影響を及ぼしているのを目撃します。第一天使のメッセージの中の天地創造に関する言及と暗に対比される有神論的進化論、聖書のみに置き換わりつつある神学的言い伝え、伝統、性や結婚に関する聖書の定義を捨てて改変された倫理など、弱された人々は明瞭に考えることができません。人々がバビロンの葡萄酒で霊的に酔うにつれ、バビロンは海の獣を拝んでその刻印を受けるようにと彼らを誘惑します。3月7日木曜日、第三天使のメッセージ。問3。黙示録14-12は、神の忠実な民をどのように説明していますか？神の忠実な民とは対照的に、 黙示録14-9-10は、神の怒りに遭う人たちの運命について警告しています。旧約聖書において、神の怒りが注がれることは、神の怒りの杯からブドウ酒を飲むこととして象徴的に描かれています。エレミア書25-15-16。獣を拝む者たちへの裁きの厳しさは、神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた。黙示録14-10。神の怒りのブドウ酒を飲むことによって表現されています。古代の人々はブドウ酒の酔わせる力を弱めるためにしばしば水で薄めました。しかし、神の怒りのブドウ酒は混ぜ物なしと記されています。混ぜ物なしの水で薄められていないブドウ酒は、神の怒りが容赦なく最大限に注がれることを表しています。問い4。黙示録14-10-11を、黙示録20-10-15と一緒に読んでください。イザヤ書34-8-10と、ユダの手紙7は、その苦しみの煙はよよ限りなく立ち上るという言葉に、どのような光を投じていますか。火と硫黄で苦しめられるという言葉は、完全に滅ぼすことを指しています。火と硫黄は裁きの道具です。創世記19-24、イザヤ書34-8-10。立ち上る滅びの煙は、聖書でよく使われる比喩です。イザヤは、火と硫黄によってエドムが滅びることを予言しました。エドムは、ピチとなって燃え上がり、夜も昼も消えることなく、とこしえに煙を立ち上らせる。イザヤ書34-10。ユダはソドムとゴモラの運命を永遠の火の刑罰、ユダの手紙7による苦しみと表現しています。これらの聖句は永遠に燃え続けることを述べているのではありません。なぜなら、いずれの町も現在燃えてはいないからです。結果が永遠なのであって、燃えることが永遠なのではありません。黙示録における永遠の火は完全な滅びを指しているのであって、燃えるのは燃えるものがなくなるまで完全に破壊し尽くす間のことです。地獄の火が失われた人々を永遠に苦しめるのではないという大いなる真理を私たちは感謝できますが、それでもなお罰は十分に恐ろしいものです。私たちは刑の普遍性と厳しさから、これから起こることを人々に警告するという聖なる務めについて、何を学ぶ必要がありますか。3月8日金曜日、さらなる研究。参考資料として、各時代の大総統、 第38章、世界への最後の警告を読んでください。黙示録は時の終わりにこの世への終末時代の福音の宣布が神の民に託されると教えています。私たちの前にある働きはあまりにも困難でほとんど不可能に見えます。しかし私たちには神の力が与えられるという約束があります。福音の大いなる働きはその開始を示した神の力の現れより劣るもので終わることはない。使命は議論によるよりも神の霊の深い感動によって伝えられる。論拠はすでに示された。種はまかれた。そして今それが生えて実を結ぶのである。希望への光、1897ページ。各時代の大僧と下巻、382ページ、383ページ。神の最後のメッセージを宣布することは、結果としてこの世の人々を二つの陣営に分ける大きな分離をもたらします。神を愛し、神に服従する人たちと、獣に従い、獣に服従する人たちです。この区別は、二つの収穫、すなわち、蔵に穀物を刈り入れることと、黙示録14-14-16。絞り桶で、踏むためにブドウを取り入れること、黙示録14-17-20によって説明されています。この最後の分離が黙示録17章18章の主題です。話し合いのための質問1。セブンスデイ・アドベンチスト以外に誰が三天使の使命を述べ伝えているだろうかと考えてみてください。この事実から私たちの働きがいかに重要であるかということについて、またそれをいかに真剣に受け止めるべきかということについて、私たちは何を学ぶ必要がありますか。2。多くのクリスチャンの間でなぜ裁きは不評なのでしょうか。再臨前審判という考えは今日のクリスチャンにとってどのような関わりがありますか。再臨前審判の真の意味を仲間の信者がよりよく理解できるように、あなたはいかに手助けしますか。3。終末の諸事件との関連で、安息日の問題について考えてください。天地創造の最初の週に遡る第7日安息日。創世記 2-2-3 が中心的役割を果たすであろうということはなぜ理にかなっているのですか。もし問題が誰を拝むか、つまり天と地、黙示録 14-7 の創造主を拝むか、獣の勢力を拝むかであり、またもし第7日安息日が天と地を神が 作られたことの最も古く、最も基礎となる確かな印であるとしたら、なぜ神の掟の一つである安息日が、黙示録 14-12、最後の危機の中でそのような際立った役割を果たすのでしょうか。話し合いのための質問終わり。第10課を終わります。